いやー、後半なんですけど。
はい。
クリアアサヒ、冷蔵庫のクリアアサヒ尽きちゃったんで、ハイボール飲みます。
いいですね。
いやー、ハイボール、本当にうまいですよね。
僕は水しか飲んでないです。
まあ、風ですもんね。でも、風って言って物事を単純化するのは良くないかもしれん。てっちゃんにも複雑な事情があるわけやし。
だから後半にはシャーデンフロイデ解除してね。
似たーみたいな。
ああ、もうビールうまいなーとかって言わないでね。
広島にね、久々に。
うん。
秋の乗り放題パスっていうのがありましたんで、
うん、
広島県にどこ行こうかなと思ったんですけども、なんか効率的考えて、もう涼しくなってきたし広島のあたりがちょうどええんちゃうかなって、久々に広島行ったろうと思って、
うん、
で広島行った時に前ホルモン天ぷらっていうのを食ったなと思って、で、それって。
ホルモン天ぷらね。うん。
覚えてるホルモン天ぷらの話したこと。
前ね、美味しそうだったよね。
そこにリベンジ行きたいなぁと。前ホルモン天ぷら食べたはいいが、あんまり初めてやったしよく分かってなかったから、チラッと食って、後にしてまた今度ゆっくり来るかとかって思って、それから考えてみれば2年以上経ってるんですよね。
ホルモン天ぷら食べてみたいんだよな。ホルモンを天ぷらにするってやばいよね。アメリカ人みたいな発想だよ。
もう発想のスケールがなんか違うじゃないですか。
うん。
ホルモンを天ぷらにするって考えたことなかったんですよ。
うん。
で、あれ、どこやったかな。前もね、同じように、地図見ずに行ったらたどり着けるかなと思って。
うん。
行ったらいまいちたどり着けなくて、最初に見つけたホルモン天ぷらの店って、すごいその辺で一番有名な店みたいな感じではあるんですけど。
うん。
ホルモン天ぷらの店がいっぱいあるとこからのは外れてるんですよね。
うんうんうん。
で、今回は一回行ってるから。
うん。
もういきなりストレートにホルモン天ぷらがいっぱいある店にたどり着けるわって思ってたんですけど、
うん、
もう経験者なんでこっちは、
こっちとらね、
同じように地図見ずに行ったら結局同じことをしていましたね。
結局
その一番有名な店に行って、実際のホルモン天ぷらがいっぱいある店はそことはだいぶ外れてるっていう。
うん。
なんか僕がこの辺にあるに違いないみたいなところっていうのは毎回騙されるんやなっていう。
ホルモン天ぷらにはさ、
はい、
お酒何が合うの気になる。
ホルモン天ぷらはね、
なんか濃ゆい焼酎とか
何でも合うんじゃないの。
マジ？
そう。前、高間っていう店と、
うん。
クリオやったかな。なんかクリオみたいなお店があるんですよ。
クリオ
やったと思う。なんかそっちのね、僕高間っていう店には行ったんですけど、もう一つのクリオかなんかいう店は行かなかったんですよ、結局。そやから、今回はそっちも行けたらなとかって思ってたら、僕が行かない間に、すぐ潰れちゃったみたいで。やっぱりこういう、老舗とかって言われる店って待ったな時間がすごいなっていう。
ったね。
でもまあまあまだいっぱいあるんですよ。店自体は。
うん、うん、
いっぱいあるからまあ安心してほしいんですけども、その高間はまだ健在ですし。
うん。
で、入ってって、ああ、前もここ入ったなって、そのホルモン天ぷらの店っていうの本当にあの、なんでもない、なんでもない住宅地みたいなところに、
うん。
なんでもない道のところに、
うん。
近所の食堂みたいな定位で、天ぷらなんとか、例えばこの高間っていう店って、天ぷら高間って書いてある、のれんが下がってるんですよ、天ぷらとかって。
うん。
そんな店見たら、天ぷらさんかなって思うじゃないですか。
うん。
でも、天ぷらさんっていうには、なんか食堂みたいで、もういわゆる、天ぷらってちょっと高級な感じがしたりとかしません？
する。
で、なんやろなって、不思議な感じではあるけど、目立たないんですよ、もうとにかく。
うん。
でも考えたら、あの、沖縄のなんか天ぷらとかって書いてあって、てっちゃんの実家の近所の店とかっていうのもそんな感じでしたよね。
元気食堂ね。
そうそうそう。もうあんなん、あんなん、あんなん、あんなん。
あ、なるほど。住宅街にひそってある。
そう、あんなんが何軒もなんか妙にあるっていう。
うん。
で、それぞれ天ぷらとかって書きがち。でも、そういう、僕はそういうの狙っていってるから、まあ分かってんでしょうけど、普通に何も知らずに歩いてて天ぷらって書いておっても素通りしそう。意味わからんつって。
なかなか入るのに勇気いるよね。
まあ、食堂みたいなもんやけどね。
うん。
ただマジでその、外観からはどういう店なのかなっていうのは、まずわからんのよ。
うん。
県外の人間でも、県内の人間でも、多分わからんやろね。なんか変な食堂があるわぐらいにしか、思やんやろね。
でも、そこが、名店だったっていう。
そう、その、ホルモン天ぷらっていう、世界観を受け入れるならば。まあ、入ったら、ああ、確かにこんな店やったなっていう、カウンターがあって、おばあちゃん3人ぐらいですげえシャキシャキでやってるんですよ。
うん。
で、奥に座敷が、2つ、3つあんのかな。で、奥で、なんかちょっと、食事会みたいなしてる、サラリーマンみたいな人らがいて、
うん。
僕は普通に履いてって、まあ、昼間ですけども、まあ、ど昼間ですよ。11時とかそんな時間やったと思うんですけど、うん、ビールくださいって。
うん。
って言ったら、
スケベだな。
大瓶、そのおばあちゃんが大瓶ドーンって出してくれるんですよ。
大瓶か、しかも。
そうそうそう、大瓶。てっちゃんさんがその、ホルモン天ぷらっていうのはどんなお酒が合うんですかって言ってたけど、
うん。
正直僕にもよくわからん。
まだ、手探り。
なんでか言ったら、ここでビールしか頼んだことないし、
うん。
ビール以外がなんかあんのかどうかもよくわかってないし、
うん。
メニュー自体も、なんか、なんでしょう、短冊みたいなのがバーって壁に張り出してるだけで、いまいち全貌がつかめないんですよ。
なるほど。
ホルモンもホルモン天ぷらも野菜とか、
うん、
天ぷらとかそういう大雑把な書き方ですし。
うんうんうん。つかみどころがいまいちわかんないね。
なんか沖縄の天ぷらが魚みたいな。
ああ、うんって何の魚ですかって。魚は魚よって。みたいな。野菜って何の野菜ですか？だから野菜よって。
で、ビールと、ホルモン天ぷらって言って、前、そのホルモン天ぷら頼んだ時に、すっげえ戸惑ったことがあって、
うん。
何個みたいな言われ方したんですよね。
うん。
で、僕、一個、よくわからんから、ホルモン天ぷら、なんか、一個100円みたいなこと書いてあったんですよ。
うん。
もう手始めて1個でええかと思って1個って頼んだら、
うん。
皿山盛り出てきたっていうよくわからん経験があって、
うん。
正直ちょっと怖いんですよ。
怖いね。2個って言ったら2皿来る可能性がある。
そうそうそうそう。もう、なんのこっちゃわからんし、 100円でその、皿山盛りってありえないじゃないですか。
うん。
でも実際100円じゃないんですよ。
おぉ。
5、600円取られた気はするんですよ。
じゃあやっぱ5、6個だったと。
そう。だからその1個が、1個じゃない恐怖っていうか、1個って頼めない空気があるっていう。
で、だったら1個100円って書かないで、ホルモン天ぷら500円って書いといてくれよ、みたいな。
まあまあ言うたらなんでしょうね。あの、お寿司屋さん行って、握り1人前は問答無用で、うん、なんか、イカとかって言えないみたいな感じですかね。まあ、もう言えるんでしょうけど、だから、その、注文の仕方がわからんじゃないですか。
はい。
大雑把に、一個つったら一人前って解釈されるし、その中入ってるものもよくわからないんですよ。
うん。
ホルモンの天ぷらで、その時に、確かあの、野菜いるみたいなこと聞かれて、
うん。
野菜いるって言ったらそれでプラス1されて量が増えるみたいな警戒心があったんで、当時の僕には。
うん。
いらないって言ったら、それなりに、やっぱり一個で出てくるのかなと思ったら一個じゃなかったから、
うん、
今回はもう最初から腹くくって、野菜いるって言われた時に、あ、いりますって。
うん、行ってみようと。
うん。で、今回はその前回に比べてまだ、僕的には何も腹に入れずに大阪からやってきてますし、
はい。
リベンジっていう気持ちがあるからね。
もう生娘よね。
そう。せやから今回はもう素直に、野菜はって言ったら、野菜もって。
うん、
もうすべての運命を受け入れようと。
うん。
で、言うたって、むちゃくちゃな量は出さんやろうと。で、じゃあ、あの、あげるからねって言って、
うん。
その間にこれ食っててねって言って、
うん。
小鉢みたいにドンって置かれるんですよ。
出た小鉢。
せやーって。
うん。
そうあったって思い出したって、その3年前の記憶が蘇ってきて、
うん。
ここはビールって言ったら小鉢がついてくるんやって、
うん、
でしかもその小鉢ってのが、
うん、
小鉢の中にホルモンいろんなホルモンを煮たやつがてんこ盛りなんですよ。
いいね、普通に普通にいいね。
またうまいんですけど、それが癖がなくて、
うん、
味濃くて、
うん、
うまいけど、ホルモン、これからホルモン天ぷら一盛り食おうっていう人間に、山盛りホルモン食わしてどうすんねんっていう、うん。
この店はビールだけでよかったんじゃないの？
そうそうそうそうそうそうそうそうそう。あの、ビールって言ったら、あれくらい言わずに全部、なんちゅうかもう、それで完結するようになってんねん。
聞いてくれよって、おかみさんって。あんたが作る料理全部うまい。だから俺に選ばせてくれ。
そう。
聞いてくれよって。すべこぼやつ、俺に選択させてくれよって。
黙って食わせんなよって。
あんたが作る料理全部ホルモンだよって。
でも、まあ思い出して、あーって思ったけど、
うん、
かといってホルモン天ぷら食いに来てビール頼んで、この鉢、ホルモン鉢出されて、
うん、
これつまんでニコニコして帰るのも違うなとかって思いつつ、
うん、まあ、せっかく来たんだしね。
まあまあまあ、ホルモン腹いっぱい詰め込んで帰る覚悟してる、来てるわけやしね。
はいはいはい。
で、あの、待ってたんですよ、それつまみながら。なったら、昼時が近づいてくるから、次から次へと、女同士の、ランチとかね。
うん。
やっぱりこの辺でなんかちょっと粋なランチって言ったら、ホルモン天ぷらになってくるのかな、みたいな。
ホルモン定食みたいな。ホルモンランチ。
もうとにかく、来るなり、ホルモン何人前みたいなこと言って。あ、ホルモン天ぷら何人前みたいな、うん。みんな食べ慣れてんのねって。
うん。
で、子連れの客とか。
うん。
来たら、ホルモンって言ってるし。
子供も。
そう、慣れてるって。
うん。
で、そんなんを見ながら自分のホルモン天ぷらが上がるの待ってたんですけど、
うん、
やっぱり来たよって皿いっぱいにドーンと、
うん。
でも、量は前回食ったのと同じような感じやったんですよ。
はい。
やっぱり僕の狙いは当たってまして、野菜って言った分、その、野菜が含まれた同じぐらいの量っていう。
うん。
非常に食べやすくなっております。
はい。
で、その野菜も、なんか、あれ、なんやろな。長芋みたいなやつ。 じゃない、うん、あの、レンコン、レンコン。
レンコン。
レンコン揚げたのとか。そういうのが、
ね。野菜も天ぷらなんだ。
そうそうそうそうそう。だから野菜天を混ぜるかどうかみたいな選択肢やったんですよ。
ああ。
ね、ホルモンも様々な部位が。
うん。
ガツとか、なんか、ちょっと、蜂の巣っぽいようなやつとか。なんかね、もう、はっきりしないですよね。もう食うたびに驚きがあるし。
うん。
これ、なかなかでかいホルモンだなって食ったら、ガリってして、
うん。
あ、レンコンだって。
おぉ。
もうそういう、なんか、毎食、こう、驚きの連続っていうか。
うん。見た目じゃわかんない。
なんか、こういう見た目じゃ、天ぷらの種類がわからない話って前にも聞いたことあんなってい
う。あ、魚天ぷらとイカ天ぷら。
そうそうそうそう。それや、結構ノリ似てんのかもしれんね。
そうね。魚天ぷらとイカ天ぷら見分けられたらマジエスパーだからね。
どれもね、あの野菜も全部白いんですよね。
うん、CT スキャンしないとわかんないです
よね。そうそうそう、わかんない。で、結構硬かったりするしね、ホルモンも。
ああ。ブレギンガーの天ぷらですよね。
そうそう。で、それはあの、また天ぷらやけど変わってんのが、ポン酢みたいなやつにつけて食うねんね。
ほうほうほうほう。
あの、餃子の皿みたいなのがあって、
うん、
そこにあの、ポン酢が置かれてますので、濃いポン酢みたいなの置かれてるんで、それを入れて、さらにあの、唐辛子の粉がいっぱいあるんですよ。
うん。
それを、まるで、ラー油のようにバーって入れて、
うん。
ちょっと辛いタレにするんですよ。
うん。
そこに、そのホルモン天ぷらをつけつけ食べるという、
うん。
面白い、思考になっております。これはビールが進むわっていう。
進むなぁ。
前と違って、全然お腹に余裕あったから、ホルモン、割と、こう、山盛りやったけど、ペロリと。
ペロリと。
行きまして、そして、前すっごい悔しい思いしたのが、
うん。
そもそもこのホルモン天ぷら屋さんになぜ行ったか言うたら、いう話からしないといけないんですけど、
はい。
昔リスナーさんが、
うん。
そんなうどんが好きやったら、
うん。
広島のホルモン天ぷらのお店でホルモンうどん食いなはれと。
うん。
食ってから言ってみたいな。
あ、食ってないのうどん語らんでと。
そうそうそうそうそうそうそう。ってことを言われたので、前回は確か、ホルモンうどんって何やろ、ホルモン天ぷらとは何やろって調べたのがきっかけやったんですよ。うん、なのに、前の時はお腹いっぱいになって。
うん。
ホルモンうどんとかこんなん食えるかって。
うん。
食わなかったんですよね。
はいはいはい。
だから今回はリベンジですので、うん、まだその、8一回の。
ね、余裕も。
そう。あの、もつ煮込みも食ったし、天ぷらも食ったけど、あの、まだいけるって
。うん。
あの、すいません、あの、このホルモンうどんくださいって。
うん。
言っちゃったよ
言っちゃったよ、ひそって。
いや、でも、ここの常連、むちゃくちゃ食うからね。
みんな腹すかせてきてるんだね。
なんかあの、周りで見とっても、なんかホルモン山盛りみたいなの食った後に、もう一回山盛りみたいなの食ってから、あの、全員分うどんとかって言い出すからね、うどんとか。あ、ラーメンもあるんですよ、ここ。
ホルモンラーメン。
ホルモンラーメンも。ホルモン汁もあるし、まあ、それとご飯
も。ホルモン汁。
うん。まあ、うどんのない晩宴とかやろうね、きっと。でも、もう、そもそもうどん食ってみなはれって言って、数年前に言われたリベンジを今こそ果たすべきやと思って、
うん。
うどん頼んだら、そのうどんが果たしてやってきたんですけど、
うん。
もう、これ、うどん、丼、
うん。
全部ホルモンよ。
え？
何やろうな。ホルモンってちょっとドロッとしてるもんじゃないですか。
はい。
寝た後。
うん。
もうね、ホルモンを煮込んだ汁の中にうどんを入れると。
うん。
すべてがぬったーですよ。
ぬっちゃーってしてる、ホルモンうどん。
なんか、器の中すべてがとろけるし、食ったこっちもとろけるんじゃないのかっていうぐらい。 もうホルモン天国ですよ。ホルモンの全てが入ってるとして言っても過言じゃないっていう。
ホルテン。
はい。ホルモンうどんの。これはね、うまみ丼ですね。
うまみ丼。
はい。何かその牛的なもののうまみが、すべてうどんの中に凝縮されてしまったんじゃないのかっていうぐらい、ホルモンの、うどんの腰なのかホルモンの腰なのかって。
ああ、もう何食ってんのかわかんなくなる系か。
そう、全部柔らかくて、そして全部何かしらちょっと噛み応えがあるっていう。そして全部に味がある。
あの、丸安の軟骨早期丼みたいな。
そうやね。
カオスの味。
あの、原子の釜で全てが茹でられて、ね、混ざってしまったんじゃないのか
って。一個になったっていう。
ホルモンうどんね、確かにうまいわ、これ。
いいなぁ。ホルモン大好きだから食べたいな。
大好きなんや。
うん。
哲也さんは、ホルモンが。
めちゃくちゃ好き。
マジかよ。じゃあこれ、ホルモン、ホルモン天ぷら自体は、てっちゃん天国なんじゃない
の？豚さん食べさせないのよね、俺のホルモン。
そうやね、あの、っていうのも、あの、僕にも反省点があって、てっちゃんがホルモン好きっていうのあんまり理解してなかったんですよね。
めっちゃ好きだから。
言ってほしかった。
言ってる！
言ってくれたらホルモンも食べたし、豚足も食べたのにな。
豚足は別にそこ。
でも僕、豚足食べるために、ここに哲也さんがいてくれればなって、
思
わざるを得ない。なんか豚足食べるの下手やから。豚足ってこう、生きって頼むねんけど、
うん、
まあ大体中盤ぐらいから、持て余してるわな。
なんで口に全部入れたらいいの？
だからそれって、あの、飛んできた昇竜拳でしょって言ってるのと一緒なんですよね。
ああ。
え、スタンドに放り込んだら、点入るじゃんって。
うん。
簡単やんって言ってるあの、天才スラッガーですよね。
ジョー太郎と一緒か。
バッティングの方は大体覚えたって、そんな風にはいかんやろって。豚足こんな風に食ったらいいやんって言っても、それは1000回ぐらい豚足食って初めて身につく。
なるほどね。
タイミングと、関東みたいな。
ホルモン食いたい。
いやー、あれね、てっちゃんさんに あそこ、ホルモン天ぷら地帯が絶滅する前に行ってほしい。
行きたい。
どっかの古い店やからね。
うん。
で、もうそこでも大体満足して、も
う
ホルモン、煮込みも食った、天ぷらも食った、うどんも食った、で、ビールも飲んだと。うん、そして、お土産に煎じ柄って言って、豚ホルモンの内臓を油で揚げたものが売ってるんですよ、ビニールに詰めて。
ほうほうほうほう。
それも買っちゃったわけですよ。
油かすみたいな。
そうそうそうそうそうそうそうそ う, そ, う, そ, うそれの、煎じ肉、煎じ柄っていうのが、広島版なんですよ。
うん。
あの、大阪の油かすって、牛のホルモンの、あの、腸みたいなとこから油絞った後のやつを油で揚げたみたいなものなんですけど、煎じ柄っていうのはもうホルモンをダイレクトに素揚げしたみたいな、
うん、
油で揚げて干してもうカチカチになってるっていう。
どんなやつ食べるの？
ただただただただ噛むって。
あ、かじる。
もう
ガムみたいな。
そうそうそうそう、塩味ついてるんでね。
美味しそうね。
まあ、言うたら、あの、豚ホルモンのジャーキーみたいなもんですよね。もっとジャンクやけど。で、もう一軒行きたい、行きたい。
え？もう一軒行くの？
そう、あの、今回まだ余裕があるんで。
うん。
もう一軒一軒行けるなーっていうことで、前なんか見学しただけで全く行かへんかった。
うん。
あの、ホルモンの、なんですかね、あの、 天ぷら屋さんがいっぱい並んでる路地あるんですよ。
うん。
そこの店に、それのどっかに一丁行ってみようかなと思って。
うん。
で、適当に、バーって、見て一軒に入ったんですよ。
うん。
あれ、どこやったかな？あきちゃんやったかな？あきちゃんっていう店やったと思うんですけども。あ、みやさんかな？で、入ったら、そこはね、やっぱりさっきの店が、人気店やっていうのが、わかりますね。
うん。
ガラーンとしてた。誰もいない。誰もいない。
誰もいない。
ただただカウンターとテーブルがあって、で、その、カウンターテーブルの各席に、
うん。
包丁が置いてあるんですよ。一つずつ。誰もいない店内に。
うん。
包丁とまな板がセットされてんのよ。全席に。
怖くない？
初めて入ったら多分ドキも抜かれると思う。
うん。
僕ある程度、その潰れた店っていうのがそういう店やったっていうのを聞いてたから、
うん、
ああ、これが噂のあれかって思うけど、初めて入ってそれやったら殺されるんちゃうかって思うと思う。
しかも全テーブルに包丁とテーブルでしょ。あ、包丁とまな板。
そうそう。あ、だから、あ、ここで指詰めんのね、みたいな。
うん。
あの、入ったら。もう広島といえば、みたいな感じじゃないですか。いや、なんかね、不機嫌そうなおばちゃんが出てき、一人出てきて、その、誰もいないところに。
うん。
あの、あんたホルモン何個食べるって。
うん。
さっきと同じ試練じゃないですか。
はい。
あの、あれかって一個って言ったら、なんかやたら出てくる可能性のある、ねえ、諸羽の剣かって。でも、まあ、今回そんな意地張ってもしょうがないから、
うん。
まあ、パーって見たら確かにそこもさっきの店と同じように、ホルモン一個100円的なこと書いてあるわけですよ。
うん。
だからもう一か八か、まあ、命まで取られんと、あの包丁はあるけど、
うん、
思って、参考って言ってみたんですよ。
うん。
なったら、え、参考って。
うん。
一人前5個やねんけど、それでいいのみたいな。
うん。
あ、やっぱりそういうことかって、
うん、
5個くらいあるって思ったのは、錯覚じゃなくて、やっぱりこの各店が一人前5個みたいなの、密かに設定してたかーって。
うん。
じゃあなんで最初に何個って聞くねんって。
まあ挨拶みたいな。
うん。でも、いや、参考でいいよったら、ちょっと不機嫌そうに。
うん。
そうなんや、じゃあ参考でって。
うん。
あの、ちょっと少なくなるけどいいのみたいな。いや、うん、いいよって。じゃあその、まあその、ね、天ぷらの数の謎は解けたんですけど、
はい。
実際、分かりやすい形で参考出してくれるんですよ。そこ何が分かりやすいかって言ったら、うん、その、一つ一つの天ぷらを切ってないのね。
ほう。
切ってないって言って、これ説明難しいんですけど、先ほどの店でなんか、昔、一人前って今回も、ホルモン天ぷら一人前みたいなこと言って、これ山盛りやんって言って何個入ってんのか分からへんって言った背景には、
うん。
一つの天ぷらを切って何個かにしてるものがいっぱい積み重なってるから、
うんうんうん。
元が何個やったかっていうのは分かりづらいっていうところなんですよ。
うん。難しいな。
うん。あの、一つの内臓肉あるじゃないですか。
うん。
それを丸々言うかなんかまあまあまあ、一つの塊みたいなのを衣つけて揚げてんのね、
うん。
それがまあ、イカのでかい天ぷらぐらいでかいんですよ。
はぁ。
だからそれを包丁で切って食べるみたいなのが一般的であって、さっきの店っていうのは、すでに切ったものが山に、あの、皿にドカ盛りされてるんですけど。
うん。
この二軒目行ったところは、 その切る前の状態で、もうフリッターみたいな状態で、はい、みたいな。
はあ、なるほど、ね。
長細い天ぷらの状態で、はいって渡されるわけですよ。
うん。
で、各テーブルにセットしてる包丁とまな板は自分で好きなサイズに切って自分で勝手に食え、みたいな。
なるほどね。面白いね。
そう。一個はこれやから、その何等分しても、そら自由だ、みたいな。
うん。
実際なんでその、でかい塊のままじゃないのかって言いますと、
うん。
物がホルモンやから噛み切れんのよ。
うん。
だから口の中に一気に入るサイズにした方が好ましいでしょ？
はい。
この、あの、イカの天ぷらの火じゃないわけよ。その、
うん、
食いちぎろうとしたら、中身だけ出ちゃったみたいな悲劇っていうのがごく当たり前に発生するじゃないですか、そういうのって。
うん。
しかも中身まで出て、イカやったらまたそのまま食えるけど、ホルモンやったら割と絶望感ないです。
あるあるある。
多分もうずっと箸だけぐちゃぐちゃみたいなおぞましいことになりますよね。
うん。
そのための包丁なのね。
なるほどね。
やし、包丁がない場合は店の側がちっちゃく切ってくれてると。
うん。
ちっちゃく切ってあげるっていう発想はないんですよ。逆に。
自分で切れっていう。
そうそうそうそう。もしくは店が切るし、もう天ぷらってこう、なんちゅうんですかね、全方位が衣で包まれてる状態が普通やって考えがちでしょ。
はい。
ホルマン天ぷらに限っては、店が切ろうとも自分が切ろうとも、いずれにせよ、どっかは断面になってるわけよ。
うん。
全部が衣に包まれてるってことはないねん。
面白い。
不思議な風習ですよね、これって。
うん、ほんとね。
せやから僕、その、包丁で、キリキリ、それを、やっぱり、辛い粉があって、ポン酢みたいなんで食うのは一緒やったんで、
うん、
それをまた、瓶ビール頼んで、瓶ビール、そこの冷蔵庫あるから勝手に取って、みたいな。
適当な店だな。ちょっと3個が機嫌悪くしたんでしょうね、武藤さんは。
で、そこでやっぱり僕もフォローしたいなと思って、
うん。
すんげえ真っ黒のおでん鍋があったんですよ。
はい。
丸いおでん鍋になんか真っ黒のなんか汁で煮込まれてて。
うん。
じゃあおでんもらいますねって言って。
うん。
こんにゃくと卵取ったんかな。これで、まあ、ホルモン天ぷら3個って言ったのフォロー。聞いてるやんって、我ながらって。
うん。
もうおでんとか食ってたらなんかちょっといい客っぽいじゃないですか。
確かに。
そういうところの立ち回りはなかなか抜かりがないところあるんですよ。
ちょっと機嫌がね。
うん。
レイさんの機嫌が良くなるかもね。
ほんで、この卵。卵なんか白いなって。
うん。
そんな真っ黒なねえ、おでんの汁に茹でられたら、卵とかも茶色く染まってそうじゃないですか。
うん。
煮込まれて。なんか真っ白やし、この卵むちゃくちゃ煮込みとか浅いんちゃうのって色だけ濃くて汁は。
うん。
でもまあ、最悪茹で卵と一緒やし、汁かけながら食ったら、一緒かとかって思いながら、かじろうとして。
うん。
全く自分の甘さっていうか、そこの店の恐ろしさをまだ僕は知らなかったんですね。
え？
食った瞬間、
うん、
バリって。
え？
え？って。
どういう意味？
まさかの僕の想像を超えた店で、
うん、
っていうか、広島ではこれが、もしかしたら当たり前なんかどうか知らないんですけど、
うん、
殻付き。
殻付き。おでん殻付き。
おでん殻付き。そら白いわ。
やば。
いやー、僕もね、いろんなおでん食ってきたって自分の中でうぬぼれてたけど。
うん。
殻付き卵は初めてですわ。
やば。
あーって。パリパリパリパリで自分で剥いて。
そこまで逆にやらすん。つうことはそこまでやらすんか。
いやー本当に、 あの、甘くねえなってこの店。
一筋縄がいかんな。
こんだけどす黒い鍋によ。汁よ、いろんなものが染み出たのかなんか知らんけど。うん、まさか殻付きで掘り込んでるなんてって。
うん。
それにどういう効果があるのかも全くわかんないじゃないですか。うわ、こっちの人は、おでん殻付きが普通なんかな、みたいな。
うん、うん。
もしかしたら殻のままバリバリ食ったりとかね、ははって。
ははって。
あの、僕は大阪人だから剥いちゃおうかなって。
うん。
まあ、あの、剥いて、卵食べて、
うん。
こんにゃくもかじって、
うん。
じゃあごちそうさまって。いやー、まだまだ、なんちゅうか、よそ者にはわからん、シーンですわ。
いやー、まさかの殻付きおでんの卵は、試されてる感あるよね。豚尾さん来てから入れた説もあるからね。
いや、ずっとおでんは僕の目の前にあったんですよ。
ああ。
おばちゃんは一切おでんを触る素振りなしっていう、火も入れへんっていう。
やばいな。
もうぬるかったからね。
うん。
おでん自体。
火も自分で入れてて。
はぁ、
そこまでか。
ここまでか、広島。ホルモン天ぷらって。
うん、何のために包丁あるか分かるって聞かれそう。
うん。うん。
似たって。
あんたみたいなの来たらねって。その指もらうんだよって。いや、でも、まあ、それだけ突き放した店やからかなんか分からんけど、値段だけは安かったですね。
美味しかった、そして。
え、何が？
剥いた卵は。
もうゆで卵の味でしたあの、殻付きやったさすがに味も染みるもクソも下手くれもないかって、
確かに。確かにな。でも広島流だからこれが。
で、そんなどす黒いあのおでんのつゆやから、なんか、よっぽど味濃いのかなと思ったら、薄味って。黒い割には案外あっさりしてるのね。
なんか下の面が黒いだけで、なんかそういう色なんじゃない？
うわー、もうなんか、すき焼きの最後の汁ぐらい黒かったけどね。
やばいなぁ。
いや、本当に。うん。すごい、すごいですわ。あそこ、夜までずっとやってるみたいやけど。
うん、うん。まあ夜になったら、みんなで包丁切ったりするんだろう
ね。なんかもう一回、夜になったら。
行ってみたい、そんな店。
そう。夜になったらまた、ねえ、もう一回来て、ここでホルモン天ぷら飲み直しも悪くないな、とかって思いつつ。
うん、切ったりしてね。
そうそうそうそうそうそう。
で、また殻むいたり。
僕はまだ昼間しか行ったことなくて、その日も結局夜にもう一度戻る元気もなかったから
、うん、
あれやったけど、でも今考えたらあんな包丁がずっとよくわからん、小汚い実際店で、全テーブルになんか使い込まれたサビサビの包丁がセットされてるって今考えたら夢かもしれんなと、
うん。怖いよね。何が起こってもおかしくないよね。
でも、考えたらよ。
うん。
夜なるやん。
うん。
みんな酒飲むやん。
うん。
酔っ払うやん。
うん。
目の前に各テーブルに包丁あるやん。
うん。
えって言わ
ずに。ぐにゃーってなるよね。
へーって。いいもんあんじゃんってなるじゃん。うん、っていうか、油断できないですよね、一瞬たりとも。
一瞬もね、店員もね。店員サブマシンガンぐらい持ってないとおかしいよね。辻つま合わんよね。客包丁で、こっちも包丁だけだったら。
そうそうそう。
シャーデンフロイド発動するよね。おかしいって、レールから外れてるって。
全員が武装された状態で酒飲むって酔えんわな。
これ逆に。
そう。
一瞬で気許したら、包丁投げてくる変な奴がいるからな、絶対。で、まな板でカッて受け止めるしかない。
冗談で刺すやつとかいますよね、絶対に。
いるいるいる。
ああ、嘘やんって。
うん。嘘かーって。
そうそうそう。
ちょっと刺されて、嘘かーって。
もう、いつも寄ったら刺すし、って。ごめんごめんって。
何針目よ、みたいな。
異様な光景やね。
ね、夢よ、豚さん、そんな店ないよ。
そんな店な、僕一人しかおらん。
あってたまるか、まず。客が包丁全員持って、ホルモンまな板の上で切るなんか。
最初に行った人気の店はそんなことなかったからね。
まあね、そんな店が人気になったら怖いわ、マジで。
うん、なんかその、なんちゅうの、潰れた店がその包丁、を流行らしというか、包丁スタイルみたいなのを提唱したみたいなこと言ってたんですけど、
うん。
なんか一時期、その潰れる前に包丁撤去されたみたいな話があって、
うん。
なんか警察の指導入ったんじゃないかみたいな話がありましたね。
そりゃそうだろ。だってその店強盗入って、
はい。
金出せって包丁持ってきても、あーって客全員包丁持って来るって。
そうそうそうそう。ホルモンされるっていう。
そう。すみません、お金の天ぷらくださいって言うしかないよ。1000円でいいんで、1000冊の天ぷらで。
いやー、ほんまね。えらいもんですわ。
ほんと、すごい店だ。広島っつうのは。やっぱなんかね、西日本怖いわ。
うん、うん。
怖い店多い。
怖い店多い。
狂気のお店が。
宮崎とかね。
宮崎も狂ってる店しかないから。鹿児島もね。
その後、広島の流れ川に行きまして、うん、普通にサウナに泊まったんですよ。
うん。
ニュージャパン EX っていう。
EX?
はい。
芸術買ってるわけ。
そうそうそうそうそうそうそう。それ、何回か泊まったことあるんですよ。サウナ目当てで泊まるの初めてやったんですけど、
うん、
改めて言ったらやっぱりここのサウナ店って変やなと思ったのが、
うん、
店員が全員吉田類っていう。
え、どういう意味？包丁からなんか夢見続けてるんじゃない？大丈夫？
ここのユニフォームが、
うん、
店員のユニフォームが吉田類スタイルなんですよね。意味わからんと思って今考え
た。どういう意味だから。
あのハンチングみたいなのあるじゃないですか。
はい。
ハンチングみたいなんとメガネみたいな。
で、それ吉田類スタイル、ね、
全員アルファシャツっていう。
はぁ。
ハンチングとメガネとアルファシャツなんですよ。
制服は。
男性も女性も。
うん。
珍しくないハンチングとかって。
確かにね。
吉田類みたいな格好した人たちがいろいろフロントやってくれたりとか、なんかお風呂の清掃やってたりとか。
うん。
なんか妙な気分やなっていう。で、ここね、前は普通にカプセルとお風呂ぐらいしか思わずに使ってたんですけど、
うん、
今ほらサウナ好きじゃないですか、
うん。
サウナどうなってんのかなとかって思って。そういう目線で言ったら、水風呂とかかなり冷たい方なんですよ。
はい。
で、サウナもちょっと変わってまして。
うん。
メインのサウナはもうそういう昭和的サウナにありがちなテレビあって、
うん、
普通にそこそこの温度でみたいな、特に特筆すべきことも何もなくてっていう感じなんですけど。
うん。
なんかね、よもぎサウナっていうのがありまして。
何？各椅子のところにテーブルが、包丁があるとか。
包丁から。
で、よもぎ刻んで体に、みたいな。
そう、熱々の包丁があったらやばいよね。
やばいし、椅子ごとに包丁があって、みんな裸で包丁持って座ってるでしょ。
何が起こってもおかしくない。
もう何が起こってもマジでおかしくないからね。
あのね、横一列の細長いサウナなんですよ。
ほう。
で、奥に、その、蒸し器みたいなのがありまして、
うん。
そこにヨモギが死ぬほど積み上げられてて、
うん。
そのヨモギをなんか蒸した蒸気で、その、細長い通路が全部充満するみたいな。
うんうんうん。
まあ、スチームサウナの一種ですよね。
で、よもぎの香りが、みたいな。
そう、よもぎの香りが、で、まあ、まあ、なかなかの温度ですぐ汗が出てくるっていう、面白いもんですね。
包丁もサビサビなんですね。
いや、包丁はないから。
ぎっしり包丁が積まれてたらやばくない？
包丁サウナ。
包丁
サウナ。包丁の香りがします。
そう。ぎっしり包丁。
もう包丁の妄想に取り憑かれてるじゃないですか。
包丁の香りとかあるか？
鉄臭いみたいな、サビの匂いするなとか。
なかなかいいね、みたいな。
ああ、これ血の匂いだね、とかって。
吉成みたいな店員、ショットガンとか持ってない。そうそうそう、割にやばいよ、本当に。シャーデンフロイド発動する。
なんかね、あれですわ、あの、静岡のサウナ敷地の薬草風呂のマイルド版みたいな感じですわ。
もう、いいね。
うん、今考えたら薬草風呂って、そのヨモギサウナとそんなに変わらん感じやったなっていう、その、その。
暑いってやつね。
そう、暑い。あれはむちゃくちゃ暑かったけど、ヨモギサウナはもうほどほどの温度なんですよ。もう普通のスチームサウナって感じの。居心地もいいし、テレビもないし、なんか横一列やし。
うん。
電車みたいなね、椅子
で。ああ、でも何が始まってもおかしくない感じですよね。そう。
あの、奥に行ったら出られへんっていう。
そう。もう誰も出られない。
サウナから誰も出られない。マジやばいからね。
てめえ、サウナ閉じ込めて何するつもりだ
そうそうそう。まあ、サウナよりも、ね、こっちの方が得意
って。僕得意って。包丁かって。
いや、でもね、そのヨモギサウナはあんまし人気なくて、うん、ほとんど誰も来ないんですよ。
まあ、入ったイコールそういうことなんだろうね。
貸し切りみたいな。大体貸し切り。
うん、で、横一列長いのに豚を、席空いてんのよ、豚をさんの隣にそっと座る人ぐらい。
それとね、なんかその、ヨモギサウナとメインサウナの、に隠れて、むちゃくちゃわかりづらいんですけど、
うん。
隠し扉みたいなのがありまして、
おぉ。
そこを開けると、実は隠し部屋みたいなフィンランドサウナっていう謎のものがあって、
うん。
そこって温度低いんですよ。
うん。
で、テレビもあるし、一見、何の変哲もない。
部屋？もう、ただの部屋？
サウナ2でしかないやんっていう。
うん。
ちょっと温度の低い、人気ないサウナがもう一つついてて、何これみたいな思うんですけど。
うん。
まさかのそんな、そんなって言ったら失礼やけど。
うん。
サウナ&カプセルで、壺と、あの、秘釈置いてあって、
うん。
セルフロウリュどうぞ、みたいな。って。いや、テレビとかあるけど、普通に、ここはセルフロウリュ可能なのかねって。
うん。
すごくないと思って、
うん。
尺すくって、その、サウナソーンかけてみたんですよ。ちょろって。
うん。
なんか、めっちゃ、その、尺の水も、汲みづらくて、なんか、微妙ではあったんですけど、うん、まあまあまあかけれるわ、ってかけて、じゅわーって、思ったんですけど、
うん。
あれってべちゃーってなってるって。って。
ローションかなんかだったの？
え、なんか、このサウナストーン温度低すぎませんかって。
ああ。
その、ジュワー的なものがなくて、べしゃーって。なんか濡れただけって。
う
ん、
濡れたって。
もう若干体感温度上がってきたような気がすんなーっていう。なんか、セルフロウリュ可能みたいなのは、意気込みは買うんですけど。
うん。
いかんせん、あれですね。
ぬるい。
ぬるいっていうか、勢いにかける何かでしたね。
いや、包丁いっぱいかけないとな。
もう包丁、カンカンにあの、熱した包丁
を。熱いな包丁
を。包丁を置いといてほしかった。
ねえ。
じゅわーって。だから、セルフロウリュできる。っていうシステムの割には全然人気もなく、
あの。それは人も入らんわっていう。
うん、隠し扉みたいやし。もう全然ヨモギの方が上でしたね。
ああ。
これやったらヨモギ常時蒸気出てますからね。体感温度は高い。
横一列だし、ね。
そう。横一列っていうのもあるし、テレビもないし。ヨモギが一番、なんか、リラックスできそう。って思って。やってましたね。
ヨモギで楽しんでたわけか。
そうそうそうそうそうそうそうそう。ほんで、 あの、広島のお好み焼き八章も行きましたし。
うん。
まあ、八章本店はもう、死に並んでるんで。
うん。
今回は全然並んでない。誰もいない。
うん。
あの、カラオケ屋と同じフロアにいて、カラオケ屋にでも八章のお好み焼き頼めちゃうよ、みたいなこと書いてある。
うん。
前から気になってたけど、一度も食ってなかったなっていう店行って食ったんですけど。
うん。
まあ、悪くないんじゃないのって。
美味しい。
うん、そこ全然混んでないんですけど。
うん。
まあ、なかなか、美味しいは美味しいんちゃうかな。
カラオケも歌っていった？
いや、カラオケ歌、カラオケ屋の方には入ってないから、ま、カラオケ招き猫。カラオケ屋の方からも注文できるっていうぐらい、その、本店の大行列考えたら、
うん。
舐めた店なんですよ。カラオケボックスから注文できるって舐めてませんやん、ちょっと。
まあ、どうせうちに入らんからみたいな。
そうそうそう。どうせって。でも、まあ、こっちのガラガラの方でも、テイストを味わえるよねっていう。
ああ、広島焼きのね。
その、発祥の。
お好み焼きの。
お好み焼きのテイストを味わえるわな。でも、まあ、なんちゅうの、緊張感とか求めたかったら本店行った方が絶対いいねんけど。
緊張感あるの、本店は。
だって、パンを全員で囲んで、で、大行列になってるにも関わらず、じゃあ、最初は、柿からもらっちゃおうかな、とかって余裕かましたりとかしてみたりする店やもんね。
そしたら、あの、戦術が走るわけね、いろいろと。
いや、別に走らんけど、あの、店員も普通に、あ、じゃあ柿行きましょうか、とかって言って、じゃあ煮込みなんかも、って、いくつお好み焼き食うんやろ、こいつっていう。
う
ん。うん。なんか。
ホルモン天ぷらもください
って。そんなんはないし、包丁出すぞって。ホルモン天ぷらね、なんかどうも、最近は JR 広島駅の周辺の飲み屋さんとかでも、なんか取り入れ始めたみたいで。
逆輸入？
逆とかないから。普通に輸入でしょ？なんかそういうところではなんか居酒屋にも関わらず包丁をいただいたりとかするみたいな
話。マジ？
聞きますね。
夢見てるんじゃないの？やっぱり
包丁が普及していく社会って何やろうっていう。
ね
え。ねえ。なんか広島だけ包丁で暴れる人が多いとかってなったら、そこ禁止されるんやろね。
速攻ね。
速攻。なんかもうその包丁で殺事件があって、もう、そんな事件が起きようものなら。
いや、起きてると思うんだけどね、結構。
起きるのかな。まあ、その地域ってもう隔離されたっていうか、まあ、あの、田舎というか。
包丁区域なのね。
うん。もう、ローカル
な。包丁
ゾーン。広島人とかでもあんまり行かないような地域なんで、そういう事件が起きても、知られることなく、
まあ、別次元みたいな。そうそうそう、福岡で言えば北九州みたいな。
ああ、なんやろうな。今までほんまに何事もなかったんかな。
まあ、あっちだよ。包丁普通だから、みたいな。
それかその包丁があることによってみんな泥酔を絶対しないみたいな。
ああ、一線を保ってられるわけね。
もうそんなとこで酔っ払って寝たら、ねえ、寝た日にやって、ね、寝たやつから刺すみたいな。
なんで？
もう
怖い。
うん。
面白い広島旅行だな。
いやその後もずっと、流れか、いつまで経っても僕のが迷宮なんですけど。
うん。
あの、北と南、東西南北が分からなくなっちゃうんですよね、流れ川っていう街にいると。
方向感覚まで失ってくるのか、その街は。
もう迷宮感がすごいんですよ。あの、複雑な歌舞伎町みたいな。
歌舞伎町もめちゃくちゃ複雑なのに。
でも歌舞伎町とかって東西南北めちゃくちゃ分かりやすいんですよ。
あんまり東西南北では上とか右とかなら分かるけど。
そうそうそうそうそうそうそうそう。流れ川っていう街はね、そのメインストリートが分かりづらいんですよね。超絶分かりづらいんですよね。いつも東西は思ったのが南北やったりとかして、あれってなる。 その行ってる方向が丸っきり違ったりとかして。でもそれでも、なんか、一応宿には毎回帰れてたりとかするから、うん、そのアリアハンとかには帰れるんで、
うん、
不思議やなって思う。
面白い。街だね、流れ川。
で、ずーっとそこで一体どこで飲み食いしたらいいのかっていうのが延々わからなかったんですけど、
うん。
言うと一般的な、なんか、そういう飲み屋的なものって他の地域に比べて、なんかね、わかりづらいんですよ。そのチェーンの居酒屋みたいなのは無限にあるから、うん、そういうとこで飲み屋、それ、もう飲めるよ。
うん。
でもそういうとこ行って、なんかほら、一ビルじゃないですか。地元の人が飲んでるようなところ行ったらいいって。
濃いメンツって。
そうそうそうそう。って言ったら、わらわら行ったらって。
行ってるよみんな。
そうそうそうそうそうそうそうそう。そういうんじゃなくてって。
うん。
って言って分かってきたんが、まず最初に分かったんは、どうしようもなく分かったんは、
うん。
みんなお好み焼き屋で飲んでるっていう。
ああ。じゃあ最初に果物の柿から行くわけ、ね、
とか、まあ、煮込みとかもらっちゃおうかなとかって。
うん。
何でもいいんですけど、締めにお好み焼きさえ食えば、もう何だっていいんですけど、そういうところが割と飲み屋の機能を果たしてるのと同時に、
うん。
他は食堂と、餃子屋なんですよ。
ほう、実は餃子の街でもあるのか。
考えてみたらなんか、餃子専門店みたいなんとか、
そうか、なんか豚尾さん広島で餃子食ってたね。
そうそうそうそう、中華屋みたいなの多いなとかって
思ってね、中華屋みたいなところでね。
で、いくつかやっぱり名前覚える店があるわけじゃないですか。で、何回もここ行ったなって、
うん、
で今回もまあこの辺にとったら間違いないから行こうかって思ったら満員で並んでるみたいな。いやだからなんかつったら餃子の店に行ってんのねっていうのが分かってきたし、あの、品親父天心っていう店だったんですよ。
はい。
品親父って書いてあって看板に。なんかすっげえ仙人みたいなじいさんのイラストが書いてあってすんげえ異彩を放つ店で。
うん。
前回来た時になんか初めて入って、この店って、ってすごいなって。もうなんか台湾から帰って、台湾料理を、戦争から帰ってきたおじいさんが台湾料理をみんなに食べてもらいたいって言って作った店らしくて。
うん。
昔野球選手なんかも来たりとかしたすごい店の二代目。
名店。
その名店の二代目だったんですけど。
うん。
今回も行けたら行きたいなと思って行ったら、嘘でしょって看板がなくなってるって。うん、
シナ親父、
シナ親父って、あの、シナ親父、それで慌てて、Google で検索したら、
うん、
8月に閉店しましたって。
ガーン。
崩れ落ちそうになりましたね。だから、待ったなし。やっぱり、シナ親父みたいな店って待ったなしやし、そういえば、この街に来始めてから、あの店もなくなってったよな、って。
ほんとや、もう包丁の店絶対行かんといけんよね、ある間に。夢かどうか確認しないといけん。
だってよ、包丁なんだぜ。
これって。
そう。ああ、そうそうそうそうそう、だから、先週、てっちゃんと F 休日の話むっちゃしたじゃないですか。
はい。
そうしたら F 休日なくなってもうたんですよ。
F91 はなくなってないけど、
うん、
C ブックの声優さんがね、
ひどくないって思った。
まだ若かったのに、
なんか元気あったのに急にぽっくりなくならはったみたいですね。倒れて
脳梗塞
って。しかも僕顔見たことなかったんですよ、
うん、
あ、こんな親父やったんやかなって。
めっちゃかっこいい声出すのにね。
ねえ。ははーって。全然印象と違うけど、悲しいって。もう
FPS。もう C ブックは、やれないんだね。
あのくん。はー。 あれが、あれが、こんなんで最後かよっていう。
そうそうそう。あのニュースはちょっと嫌でしたね。悲しいニュースでした。
ラジオで話さんかったらよかったね。
そんなこと言わんで。
いやー、何がこう面白いのかみたいな話をね。
いやでも、あ、ガンダム NT とかやめろっていう、ね、そうそうそう。
いや、あのちょっと嬉しかったのは、
うん、
嬉しかったっていうのもあれやけど、そのニュースで、
うん、
ガンダム F91 のって書かれてたのが、
ああ、
代表作として、
あのガンダム F91、
辻谷さんの、
みんなツイートとして見てくれるはずね。
そう、あの他にもいろんな役やってた人ですけど、
うん、
他の記事にも、まあ他のね代表作書かれてる記事もあったけど、どれかの記事はF91 のって書かれてたから、絶対この記者は F91 好きなはずやって。
うん。
そうじゃなかったら書かへんって思った。
まるで悲しみのかけらですね。
そうそうそうそうそう。森口博子までツイッターで。
うん。
こないだ会ったばっかりなのにって。
マジ？
うん。で、元気だったのにって。あの、F91 の話しましたよねって。書いてましたね。
悲しいね。
悲しみのかけらになってしまいましたね。
うん。ツイッターを閉ざすしかない。
なんでやねん。いやー、ツイートだってよ、アーサーなんだぜ。
いい主人公でした、ガンダムの中でも。
はい。
とても。
とてもいい主人公でしたね。
うん。高青年で。
いや、あんな人はなかなかいないんですよ。
本当に、人の死を悲しみ、怒り、救い。
もう大体戦争で生きる始めるのにね。
神言うとかね。だって僕がやらなくちゃいけないんでしょとか言うし。
うん。そう。
出てこなければ、やられなかったのにって。
うん。
あいつマジで。嫌いじゃないんだけど。いや、嫌いよ。ゼータガンダム自体はもう、めっちゃ終わってる話だと思うけど、一番好きだからガンダムの中では。
もうそれ。
苦しい。苦しいよ。
化け物。
そう。
人海不細工し
な劇団ゼータちゃんになってるか、俺マジで。苦しいよ。
あの、本気で嫌いなもん無視するもんね。
そうそうそうそう。
話せないもんね。
ティターンズになれば、階級が自動的に一つ上がって、有給も3日習得できる、多く習得できるって、うわぁ
はははは月に3日、3日もあの、有給が増えるなんてすげえですよね。
そうで、階級も自動的に一つ上がるんで、上に。
あの、同じ階級やったら命令出せるんですよ、あの、連邦。
やばくない？ティターンズ。
で、ティターンズって言ってもあんなもんかよ。ダーッと。
ダーッと。連邦軍兵士。ジオに殺されとけばよかったのにね。有給3日で盛り上がるんだから。どんだけ連邦軍ブラックよ。
いや、だっていきなりどつかれたりとかするんですよ、リターンズに。
そうで、一般将校は黙ってる。バスク、ブライトボコボコにした。
あのブライトがよ、あんなにボコボコにされるなんてショックやったわ。
一般将校は黙ってる。だってバスクいつでも水中メガネかけてるようなやつだよ。
うん。
あんなやつが。
リターンズってだけで。
ジャミトフ様。この男は信用できません。
あんだけジャミトフとかって影薄かったのにね。
最後まで影薄かったからね。
うん。でも何か思想があったんでしょ。
そう。地球の経済圏を握るという思想。 地球圏の。なで、地球を人が住めなくしてみんな宇宙にあげる。
うん。
結局やってることみんな一緒なんだけどな。
うん。一緒か。
だけど、誰一人、させないから、アムロとかが出てくるから。
でも人類の10分の9も抹殺しろって言われる。
だから NT とか生まれちゃうわけ。こうもなろうって。この後の100年計画って。
いや、倒れそうですよ。
倒れそうだったでしょ？逆者から100年でやります。
そうそうそう。
死にそうって。
そう。それでも F90
ユニコーンガンダムでもギリもう許してないよ、はっきり言って。でも。でもなんか、もうやっちゃったんだからしゃあないか、もうこれで最後だって。
うん、そうそうそう。あ、だからもうこの話決着ついたら、もうここで終わっとこうなって。
シャアの亡霊とかマジ、いい加減にしろよって仮面まで被って、うん、シャアの声優まで使って。
うん。うんうんうん、
で、あれ？プルの生き残りたちが出てきて。
え、そうなの？
そうそうそう。ほれ。グレミーたちが作ったプルのクローンがいるじゃん。
いっぱいいたけど、全然、2以外は全然出てこなかったけど、
そうそうそうそう、
あの影で死んでたんやろな、とかって。
そうそうそう。で、生き残りがいたのよ。
え、プル何号みたいなのがいるわけ。
うん、いたいたいた。で、それが出てくる、ユニコーンは。
ええー、もう
どうしようもないでしょ。
そっとしといたれよ。
マジで。
もういいやん。もう楽にしてやれ。
そういうことなんですよ。
うん。
だからもうしゃーない、うん、しゃーないってユニコーンは。
まあまあそこまではもう作っちゃったんやから、もうここまで。
だってラプラスの箱とか行って、
うん、
重大な秘密が隠されてるって。
宇宙世紀の秘密でしょ？
そう、宇宙世紀を揺るがす重大な秘密が。
うん。
わかった、わかったって。わかった、じゃあそこまで許そうって。もう次は作るなよって言ったら、100年計画って。
もうな。
ユニコーンが売れたから、
はい。
やっちゃったんだよね。全部ユニコーンが売れたのが悪いね。あの時俺らが許したのが悪かった。
あれか、前の戦争の反省が生かされへんかったっていう。
本当に？
また憲法変えようみたいな。
で、NT の後はまた NT の後のガンダムが始まるでしょ？
うんうん。
ぐぬぬぬってなるでしょ？
もうあそこでちゃんと先般を。
そう、NT の時、先般。もうだから今しかないんだよって。
公職復帰とかさせるから。
で、ハゲにはやらさんっていう。
なんかね、ハゲが、わけわかんないことさえ言わなければ平和になるって思ってた自分が、ほんと恥ずかしい。ハゲがいなくなったせいで、もっと化け物がいっぱい出てきてないか。
うん。
ハゲの時代なんかまだ甘かったってことか。
ハゲのおかげでまだコントロールできてたところがあるよ。
黒歴史とか、黒歴史とか。
そう。
コントロール
してた。ハゲがもう終わらすって。そういうことは終わらすって終わらしたって。
実は、ほんまにハゲはハゲの言ってた通り、うん、終わらそうと努力する側やったのか。
そうそうそう。だってもう、黒歴史が出た瞬間に、
うん、
全部のガンダムはどうせターン A に繋がるんでしょって思えば、ちょっと冷めた目で見れるじゃん。
うん、
俺が、キングダムとか見ても興奮しないように。
だからハゲがやろうとしたことはこれやったのか。
これ
を恐れてたのか。100年とかっていう、プラン見て、これあんたたち見なさいって。
うん。こういうことになるのよって。
そう。
だから、私が人類をまとめたの。これが黒歴史なのよって。
うん。そうは言っても
それでもまた抵抗するというのならって。月光町って。全部砂にしたんでしょ？ターン A が。
だから今、だから、あれですよね。侍みたいなやつが、 吹き上がって
る。ギム銀ガナムが。そう。
ギム銀ガナムが吹き上がって100年であるとかって言ってる状態。
そう。月光町であるって。
掘り返しまくってる部分ですよね。
うん。相撲のエネルギーはすべていただいたって。
富野はあんだけ暴虐に見えて、実は、これを止めようとしてたのか。
富野はだから結局シャアだったんですよね。アクシズ落とそうとしたんですよ。
だから H
を。これ以上。
H を授けてみようって。
そういうのなら、今すぐ H を授けろって、バンダイナムコに。
うん。うん。
サンライズに。
うん。
そしたら、
うん、
アムロはバンダイとサンライズ側だから。そう、だってそう悲観してないって。
うん、
お前がいなくなってから相談させてもらうって言って、いなくなった後100年計画とかされるからね。辛い。
なるほどなぁ。ガンダムは実話やったんよね。
ガンダムって実話ですな、意外と。
うん、あの、もう大体あの、ね、自分の日記になる人多いですもんね。エヴァンゲリオンも、アンノの日記やし。
バキも、
そう、板垣の日記。板垣が気分良くなったら、なんか、バキも気分良い話になって、板垣が荒れ始めたら、バキの中
で人が死にます。なんか登場人物一気に雑魚になるしね。
そう。板垣が多分、サングラス買ったから、あの、オーガがサングラスかけてたんやろしね。
あ、そうね。
一時期なんかサングラスお気に入りやったやん。
そう。で、よくわからん花柄シャツも板垣が着てるんだろうね。あの、板垣ファッションの、よくわからん花柄シャツ。よくわからん。
花柄セーターとか。
そうそう、あれどこにあんのっていう。どこに売ってるんだろうって。板垣ズボンとか。
でも、あのバギーパンツみたいなやつ、もう板垣ズボンになって
るな。板垣ズボン。
もうなんか時折、ね、バギーとかがわけわかんないファッション始めたりとかしますよね。
意外とそのボディービルダーからファッション取ってきてるのが面白いよね。ビルダーファッションっぽいのがよく。
いや、あの半袖セーターとかってビルダーファッションなの。
あのタオル生地っぽいやつでしょ。
なんか半袖セーターでマフラー巻いて、あのポケットに手突っ込んで、なぜか道歩いてたじゃないですか。
ああ。
どんなん急にとかって思ったけど。
わかんない。だから、板垣は止められなかったが、あの強化人間だから、もうどうしようもないのよ。
もう板垣が気分がね、ハッピーであることを祈るだけ。
祈るだけだから、NT はまだ止められるから。まだ後悔してないから。
板垣、あの、相手が小さく見えたりとかするのか。
そう。相手が小さく見えるってことは、私が勝つってことさって言ってた時の、富野って本当にいいこと言うよね。そういう風に、自分の感情が大幅に上下するようになったらあかんよって。
上下。
大幅に。オーラ力が増幅しまくって。ジェリル口火だっけ？
ああ、そう。
あいつみたいになったらあかんよっていう。
で、ジェル口火出したと思ったら、またあの、ダブルゼータでおっぱいお化けとか出すしね。
うん、キャラスーン。
キャラスーンとか、なんか、この同じモチーフみたいな。
ケバいの出すよね、必ず。
必ず出すのって面白いですよね。で、そして暴走するっていう。
うん。
強化人間みたいになるっていう。ああいうの好きですよね。何回も繰り返すのが重要なんやろね。一回じゃ分からんって。
だって俺らも分からんかったじゃん。
ほう。
NT 出されてようやく危機感があったよ。次の100年とか。
そう。
あって。そんなプロジェクトが、勝手にって。
でも、それを最初に仕掛けたんは富野ではあるんですよね。
逆者から。
言うたらあの。
ユニコーンと。
あれじゃないですか。安井子、吉川とか他のスタッフとかは、
うん、
やめろって言ってんのに、
ガンダムでやめろって言って。
ゼータっていう再起動しちゃったじゃないですか。
うん。
箱を開けちゃったじゃないですか。
そしたらダブルゼータとか言い出して、ね。
そう。で全員もうなんか、ねえ、なんちゅうことするんやってあいつはって。
で、逆襲のシャアで終わったのにね。
一度開けた箱はね、 二度と元には。
これで NT でバカ売れでめっちゃ評判いいってツイッターで吹き荒れたらもう怖い。
吹き荒れて、あの続きが楽しみですとかって。
うん。まさかの NT 三部作かよとか。
うん。テレビシリーズって。七部作ですとかって。
七部作？
だってあの、ガンダム G オリジンだって永遠にやろうとしてましたよ。
うん。
あれ、テレビシリーズのやつも、じゃあ今からテレビシリーズ版に突入しますとかって抜かしてたじゃないですか。
マジ？
あの、だから、過去編終わったんで、
うん。
じゃあ今からあのガンダムが立ち上がってのとこから最終回まで、頑張りましょうって。
え、やるって？
うん。もう、止められないからねって。
苦しいな。
うん。
だってプルのクローンの生き残りなんて考えちゃう邪悪な奴がいるからさって。そういう奴がいるから僕は生かしちゃいけないと思うんだって。
だからこの言わんといかんよ。この100年計画自体が言ったら悪の計画なわけでしょ。
そう。
言ったら100年計画で言った瞬間にもう戦乱が収まらないこと確定しちゃうわけではないですか。
うん。
平和が訪れないっていう保証でしょ。
そしたら、ゼータガンダムのラストの音楽がかかっちゃうじゃん。パーパラララーラーって。100年計画、お前みたいなやつは生きてちゃいけないんだって。
そうそうそう。
みんなの力を俺に勝つぞって。もう誰かが、あの、精神を犠牲にして特攻するしかない。
え、バンダイと角川とかに？
そう。長文ブログで反撃するしかない。
長文ブログ
そう。
これってほんまにそのメタ的なあれですけども、業が深いですよね。
深いよ、
でまた。戦乱を確定するっていう。
で、ユニコーンって評判いいから、
はい。
きっと NT もね、力入れて評判いいよ。
あの、あれですね、福井なんとかっていう。
人がやってるんでしょ？また、そうそう脚本
もう、完全に富の二世としての、なんちゅうかもうガンダムを譲り渡された的な地位を確定させてますよね。
だって富のに店に行ったんでしょ？ユニコーン。こういうやつで新しいガンダムやりたいですって。
もう公認二代目富のですよね。
うん。あんのがやればいいのに。
小説家ですしね。福井春都市、亡国のイージスとか、終戦のローレライとか。
めちゃくちゃガンオタなんだろうね。
いや、めちゃくちゃガンオタですよ。
だってユニコーンやっちゃうんだもんな。
うん。めちゃくちゃガンオタですよ。ただ、めちゃくちゃガンオタなんかもしれんけど、
うん。
本当のガンオタやったら、
うん。
そんな悪事に手を貸すなって言ったじゃないですか。
もうモテラジに来て、出てほしい。ちょっと聞きたいそこら辺のこと。あんたって人はさ、って。そうやってガンダムが続けば幸せになるって言うけど、僕らみたいな一般人はどうだって。苦しむばかりだって。そういう風に考えきれないなら、ってやりたい。
その、逆襲のジャーとかも好きだと思うんですよ。
もう大好きでしょうね。
絶対に、そうじゃなかったら。
365日考えてるんじゃないの？
じゃあなぜ、もう一度戦乱を起こすんだって。
そうやって時代の傍観者と言ってって。なるよ、マジで。神湯の気持ちがちょっとずつ分かってきたわ。
だから最後あの、ラスボスに自分ださんかいって。
うん。
ってなってしまう。うん。どうなんでしょうね。好きやったら、この本当に好きならみたいな、何なんでしょうね。この議論。
いや、でも、本当に好きだから、自分が考えた最強の面白ガンダムを、
はい。
まあ、同時みたいな気持ちで作って出すのはありだけど、
うん、
もう生味ポジションがあったせいで力と、
はい、
これちょっとハゲに見せたらどういう意見もらえるんだろうみたいな、
うん、
ドキドキって見せたらいいんじゃないって、うん、いいよ好きにやっていいよって。
でもそんなん富野は例えば長谷川雄一だって同じこと言うわけじゃないですか。
言うな。
でクロスボーンガンダム、あ、公式の続編でいいんじゃないのみたいな。
うん。
うん、面白いね、みたいなことを平気で言っちゃうわけじゃないですか。
本当は思ってないのにな。
いや、知らんよ、それは。
俺らのハゲなら言ってくれるよ。
知らんし。
その場では面白いって言っても、
うん。
見てないけどね、とかって、後ほど。
そうやけど、ハゲ自体の、
うん。
公式の小説だって、うん、アニメとストーリーが全然違うかったりとかするわけじゃないですか。
はい。
そいつの公認って一体何なんだろうねって
確かにな。てか、ハゲの公認とかっていらんもんな。
うん、でも、やっぱりハゲの公認みたいなんて、ガンオタにとっては勲章じゃないですか。
幕がつくっつうかな、ね、それは。まあ、陰謀よね、水戸黄門の。
あの、クロスボーンガンダムだって F91 の正式な続編ってみんなが言い出すのは、
うん。
だって、ハゲ公認だぜとかって、二言目には言うもん。
もうそれだけで、俺らみたいな善良なガンオタはさーって。
でもそいつらはあのハゲの原作っていうかあの小説版ガンダムとかは全く認めてへんっていう謎もありますけどね。
わかるわけよ。わかるわかる。俺もね、小説版好きなんだけど、うん、ガンダム、
うん。
なんか過剰な描写とかも多いわけよね。ハゲ力が出まくってて。
そしたら自分の書いた小説なんて公認中の公認じゃないですか、
うん、
でもそれがアニメとは全然設定も何もかも食い違ったりとかするわけでしょ、
うん、
じゃあハゲの公認って意味なくないと思うんですけどね。
難しいな。
でもじゃあ誰が公認出すねん、バンダイかあったらそれも違うって思うし、やっぱり富野公認みたいなのが、
だから富野の呪縛に取り憑かれてるんだろうな俺らは。
うん、意味ないし、もう富野にだってガンダム触る権利なんかないはずやのにね。
だからやっぱガンダムから離れないといけないよね。
誰だって触ったらあかんやろって思うけど、
うん、
でもまあそんなん言い出したら F91 だってなかったことになっちゃうから悲しいねんけど、
まあ、NT 見るかじゃあもう見て決めるか。
まっこれ来たで。
怖いよ、本当。
その、無限地獄的なやつ。でも見ちゃったらもう、完全にもうその世界ですよね。
だって先行のハサウェイも絶対やるでしょ？
もうなんか、富野とかなくなったりとかしたら絶対ネタとして、やりたいって言い出すよね。
ペーネロペとか出るんですよ。クシーガンダムとか。ファンネルミサイルよ。意味わからん。なんか弱くなってないかと思うんだけど。
もう考えたら負けなんでしょ。
ね。
深く考えた
ら。地球圏で相当な時間浮いてられるらしいのよ。
うん。
先行のアサウェイの出てくるモビルスーツは。
これあの木村優さんが、ガンダムユニコーンは、平和のために戦ったというよりも、隠された事実を公にするために戦っているので、最後は平和エンドではなく、新たな火種が生まれたとも取れるし、続編が作られても不思議じゃない終わり方だったと思うって。
やめん
やっぱり。
やめんやだから。
火種のための戦いやんだ。
そういうの良くないって。いや、俺、
起動
ユニコーンも小説版読んでるから、
ああ、そうなんや。
そう、全部読んでるから、
うんうん。
わかるんですよ、最後まで。
お
ー。アニメは見てないから。
ああ。
アニメと違うラストかもしれんけど、まあ、大筋は一緒じゃないですか。
うん。
だから、最大の謎もわかるんです、うん、最大の謎って隠された謎。
うんうんうん。
しょうもないと思うんだけど。
しょうもないや。
いや、そんなことガンダムの本筋じゃないだろうって。
うん、うん、うん。ねえ、人類が確信して、アムロもっと右とかって言って終わってたのに。
そうね。
うん。
でもターン A では、
うん、
ニュータイプみんないなくなったから。 いなくなって、
うん、
外宇宙に行って、
はい、
ワープまで身につけて、
うん、
で、残されたターン A とターン X たちで、全部滅ぼした、みたいな。
ねえ。イデオン要素強かったですよね。
強いよね。
知らないイデオンみたいな。
まあ、ユニコーンガンダムの小説面白かったですよ。
あ、そうなんや。
だから悔しいって言ってる。
まあ、なんかアニメで見るよりかは小説読んだ方が手っ取り早いんでしょうね。
あ、そうね。でもアニメは、アニメでだから評判がすごい良かったから、
ね。全何話とかあんのかな？長いんかな？長くないんやったら、
そこ、ま、そんなに長くないんじゃない？
なんかアニメって大体においてかったるいものが多いもんね。
まあかったるいのが売りなのかもね。
え、もうアニメってのかったるいものなのか。
ひどくない？アドベンチャータイム全くかったるくないん
だけど。かったるくないよ。だから、海外アニメでしょ？
うん。
海外アニメってかったるくないやん。
うん。
なんか大体面白いじゃないですか。
うん。
あの、ディズニーとかのやつだってむちゃくちゃ面白いじゃないですか。
うん。
全くかったるいとこないのに、こと、日本のアニメとかで、なんかこれ、ああ、これは今人気のやつか、とかって下手に見ようとしたら、
うん。
むっちゃかったるやん。
だってマラサイが同時にあの前後で隠れて2体を1体にする攻撃だみたいな感じで、
うん、
ジェリドとなんだっけ、
カクリコンカクラ、
そうそうそう、が調子乗って攻撃するシーンとかいらんでしょあれ。あのエピソードいる？
いや、それ言い出したらゼータガンダム大概のエピソードいらんってなっちゃう。
ゼータガンダムって 6個くらいでいいんじゃない話、マジで。
うん。うん。いらん話多いです。
多い多い多い。
いらん
戦闘。死にそうなるわ、あの作戦と、あの作戦でやれると思った、ティターンズ側がもう、バカすぎとか。
てってとかっていう曲流れ、トゥルルルルルーとか。
そうそうそう。音楽が最高なのよ。音楽マジでやばい。
なんか壮大感ありますよね。
うん、めちゃく、ゼータガンダムの音楽、ま、一番好き。こうが深いな。
なんかね、
絶対 NT とかも面白いんだぜ。悔しいな。
面白いんか。
だって、これこけたら次の100年続けられんからね。そこは力入れますよ。
梅田のサウナ大統領も、
うん、
大統領のあのポスター貼ったりまして、
うん、
店行ったら海老蔵とかがこうモデルになって、
うん、
盛り上げるポスターのキャッチフレーズが、
うん、
次の100年へって。
やめえよ。
いや、大統領は、いいやん、100年目指したって。
次の100年はやばいわ。
いや、だから、もしかしたら、バンダイじゃん、角川か？角川の偉いやつが大統領頼まれに来て、ポスター見た可能性あるなと思って。
なるほど。
で、これ見て、あ、
この
ユニコーンシリーズも、次の100年かーって、見たーって思ったかもしれない。サウナで整いながら。だ、それ考えたら、大統領の業が深いのかも。
深いなぁ。深い、深いよ。次の100年、次の100年のシリーズやりますって思わせた罪は相当でかいよ。
うん、うん、うん。
なので、
はい、
もうこれ以上モテラジではユニコーンとか NT とか次の100年の話はしません。もうすると、あの、みんな気になってちょっとチェックしちゃったりするでしょ。
はい。
うん、やめます。
うん。そうやね。
うん。
だから、いつまでも F91 の話をしたいですよ。
したい。あと、ゼータガンダムがムカつくって話。
そうそうそうそうそう。で、時にはダブルゼータの話もしたい。
だって、0083スターダストメモリーとか許しちゃったのが良くなかったんじゃないのかな？
許したこと一度もないのにな。
一度もない。
ずっと叩き続けた。
だってガンダムとゼータガンダム空白の7年。
いや、だからもう、それはやったらあかんやろって。
やったよな。
その空白の7年とか、もういいからって。
やったんすよ。だから、同じことやってるんすよ。
あれ、あったことになってんの？
もちろん。
いや、もう無視してんねんけど、ずっと。
そりゃ GP02 がさ、とか言ったら、は？何のこと？何？新しいモビルスーツ出たの？みたいな感じ、豚尾さんの中では。
いやいや、あの変なやつやろみたいな。
いや、あの大柄ガンダムでしょ。
もう、ないから。そんなんないから。ブラモーだけのやつでしょ？
MSV シリーズにしてる。ジョニー・ライデンとか、新松永とかそういう枠でしょ？
そうそうそう、ゲームとかに出てくるやつでしょってなんか調子こいて、あの、武者ガンダムとか一緒でしょって。
あ、でもサンダーボルト。
いや、だからもうあんなんもないし、
サイコガンダムって、獅子切り落とさないと乗れないらしいですよ。あ、サイコザクか。相当過激なモビルスーツらしい。
もう、そういうね、ストーリー、もういいやん。
え？
もうないし、だから G オリジンほんまに、ねえ、よかったわ。G オリジンのおかげでアプサラスとかあんなもないことになったし、めでたく。
なんか、そうなの？
だって出てこないもん。
でも、そのガンダムが終わった後、ゼロ8招待が。
G オリジンゼロ8招待があったらそうかもしれんけど、
うん、
今んとこないですもんね。
でも、0083はあるよ。
いや、ないし、ゼータガンダムもないことになってるからね。
マジ？
G オリジン世界観やったら。そこが。
ユニコーンも。
もちろん、ゼータガンダムもないやし、逆襲のシャアもないよ。
そうなんだ。
まあ、ガンダムの、G オリジンの最終回の後は、ゼータガンダムみたいに、あの、アムロが監禁されたりとかしないんですよ。
あ、アムロ死ぬパターンなの？
いや、死なない。
小説版みたいなアムロ死ぬパターンではない。
ない。ただなんかね、ハヤト小林とフラウボーがちょっと仲良くなったりとかしてるから、意識してる節は。
おぉ。
だって、あの、出雲大社とか行くもん、アムロとかみんな。
え、オリジン？
オリジンは終わった後。
い
つも大社とか行ったらなんか、あの、ウラガンとかが、偽ギャンとかで襲ってきたりとか。
偽ギャン？
ジオンの残党が偽ギャンで襲ってきたりとかっていうストーリーがありますからね。
なるほどね。
だから、ゼータガンダムには絶対しないぞっていう、あの、
意志を強く感じる。
そうそうそうそう、安彦さんの意志を。そのための G オリジンですからな。
そこはちゃんと評価しないといけない。
そう。あれをなぜ、こう、サイドを作る気になったかって言ったら、もう、そういうちゃんと世界観を整理したいっていう、
うん、
気持ちがあったんやろね。分けて作りたいっていう。
じゃあ、新しいガンダム NT で、
はい。
今までのガンダム大集合とかやってもいいよ。
きつ。
プリキュアみたいに。大集合！
そこにターン A とか入ってたりとかしたらもうめっちゃ笑いますよね。
笑うな。大爆笑だな。
大爆笑。
ターン A。
助けに来たぞって。
うん。ローランって。
うんうんうん。
アムロもって。
うんうんうん。
興奮するな。
興奮するね。ミチル・カオルも来てもいいよ。
マジ？
うんうん。もうそうなった。
ミチル・カオルとか出たらみんな負けるけど。
負けんの？
え、だってプリキュア・スプラッシュスタービッグバン起こすんだよ、最後。もうなんか、モビルスーツとか言うて次元じゃないからね、プリキュアは。
そうな
の？うん。
そこまでの戦闘力が。
あるあるある。
はあ、怖いですね、プリキュアって。
ガンダム NT の方が怖いわ。
まあそんな感じで。
はい。
じゃあ次週、また。ああ、抜きさんの話とか忘れた。
ああ。
サードの攻略とかね。反則やろと思う。
ではまた、
じゃあさよなら、
さよなら。